はい、おはようございます。このチャンネルは元消防士現不動産事業家の京都のバーニング大家がワクワクして生きようをテーマに、大家業や子育ての日常を毎日元気に発信していきます。さあ本日は6月30日の火曜日ですね。
日本代表ブラジル戦の勝利おめでとうございます。
って言いたい、言ってるに違いない。今はねまだ夜です。今0時5分ですね。はい、ちょっと先取りで撮っております。っていうのも、先ほどまでね、僕はちょっと重要な会議に参加してたんですけども、帰ってきましたらもう妻、娘、息子たちは全就寝しておりまして、明日の朝のためにですね、もうお風呂上がりにそのまま風呂掃除をし、そして、収録を済ませておき、明日の朝5時から収録したワールドカップ決勝トーナメントの日本代表 VS ブラジル戦を視聴するために今そう撮っているっていうことですね。なんで今まだ結果はわからない。なんだったら今から2時間後にキックオフっていう感じです。うわ、どうなってんやろマジで、どうなってんやろマジで、ほんまに気になるな。いやー楽しみですね。歴史的一戦になるんでしょうか。まあこれは乞うご期待ということで、ガラッと話し変えましょうかね。昨日は、もう今は朝のもう手で喋りますよ。時系列がね、ちょっとね、ややこしくなる。昨日はね、うちの長男くんね、4年生、小学校はお休みでしたね。土曜日が授業参観だったんですよ。午前授業。で、僕も見に行きました。朝の1限目は道徳の時間でしたね。遅刻というタイトルの。お前が、サッカーに遅刻したせいで試合に負けちゃったじゃないかみたいな、もう友達じゃないみたいな、言うてた。でごめんねって言ってって、でもその友達は実は弟の看病をしてたんだよみたいなのをまた別の友達越しに聞いちゃって、責めた自分を後悔のね気持ちでなんかいっぱいになっちゃうみたいな話でしたわ。そんな話ですわ。そんなんやるんですか、小学校の4年の道徳でね。いやー、ああやってみんなね、こう人の気持ちを考えることを身につけるんやなーなんて思って感慨深くね、聞いてましたよ。妻は次の授業の保健体育みたいな、僕のちょっとバトンタッチのタイミングが遅れたせいで、行って10分で昼休みになった言ってましたね。昼休みちゃうか中間休みか、まあ、てなことでですよ、そっちが週じゃないんですけど、それ持って昨日ね、振り返休日やったってことで、一番楽しみでしょ。そらもう週末の連休もいいですけども、そらもう月曜日の堂々たるお休みって最高じゃないですか。何過ごしてたかって言ったらね、映画見に行ってましたよ、妻と二人でデート。マリオギャラクシー。4D で見てましたって。すごいわ。いや、見たことない、父ちゃん。4D って、どういう意味？ 3D じゃないの？ 4D はあれか。匂いとか、触覚とか、水飛び散ったりする、あれか。ユニバーであるやつや。あ、言うてました、確かに。妻も、やーちゃんも。ずっとユニバーのあれつけてるみたいな感じの2時間やったよ。300円でゴーグル買い切りや言ってましたからね。だから次以降にまた 4D の映画見に行くんやったら、その購入したゴーグルを持参してみるって言ってましたね。そんなんなんや思って。父ちゃんはまた YouTube じゃなくて Netflix か、あれで公開されるのを待つんかな思ってね。いいな、いつも映画はもう妻とのペア。その後にね、お寿司食べに行ってはりました、2人で。動画が送られてくるんすよ。うまそうなんですよ。ペロリとね、マグロこれ食べてましたけど、赤身ちゃいますせ。それ何言うてんの。
大トロ
言ってました。もう口いっぱい頬張ってるから、その後の動画また今度ね、一枚ものペロンとしたうなぎをもうパタンパタンって折りたたんで包んだやつをわーってもうね、 っていう、もうめぎゅうしてました。あの漫画のあの鳥の足みたいな三本線がうちに寄ってる大なり小なりみたいなやつの目なってましたよ。なってました。うまそう。めっちゃうまそうやな。またね、あのネタ食うてますけど、それがまたちょうどショッピングモールの回転寿司いうところあたりが可愛いでしょ。ちょうどいいでしょ。あのやっぱ人がうまそうに飯食うてるとこ見るの幸せですね。それはもうここのグルメとかああいったグルメドラマが視聴率いいの分かるわ思って、そんなん言うたってドラマなんてね、あのもう知らん第三者の、まあ、俳優さん演技しはるかは分かりませんけど、愛する息子がそんなうまそうに寿司ペロン食ってうーんなってるやつ見たらもうはーってなるわ、まあ、はーっていうところにはまあうまそうやな、俺も食いたいなーの気持ちもあるけど、やっぱまあもう幸せそうで嬉しいなーのはーやわ。3対7ぐらいかな。うまそうやな、ええなあがさんの、ええなあ息子、ええなあ可愛らしいなあいうのが7ぐらい、っていうね、よかったなと思って、そんな休日を過ごしていた、長男くんと、これからね、まあ5時間後ぐらいですけどね、ワールドカップ視聴しようかなと思ってます。頑張れ日本。さあということで本日の本題は、5年間でサラリーマン収入と同等の収入を作る副業は不動産賃貸業しかないというテーマで話をしてみようかなと思っております。はい、生きて大丈夫です。大丈夫です。いけます。やれます。やりきります。あ、それは白い服の人やな。いやでもほんまにね、そう思うわけなんです。ということで、まあ、久々にこう不動産賃貸業と不動産投資とはの原点に戻って話してみようかなと思いますので、よかったら聞いてください。さあ本題に入る前にお知らせをさせてください。7月の4日の土曜日ですが、こちらはですね、梅田のグランフロント、こちらのビルで、不動産賃貸エキスポ、はい、これに出展させていただきます。無料のね、勉強会でいろんなブース出展とかセミナーがあるようでして、こちらぜひ皆さんね、朝から遊びに来ていただけたらななんて思うんですが、まあまあまあ朝からはね、休みですからゆっくりしていただいて、お昼ご飯をこう梅田の方までご家族でね、食べに来ていただいて、どなたかはこう家族で中華を食べに来られるいう方もいらっしゃる、はい、のこっちから聞いてるわけじゃないんですけど、教えてくださった方もいらっしゃるのって、そのね後にね、わざわざこう顔出してくださる、もうそんなことが嬉しいっすよね。1時40分から2時までのこのたった20分間ではありますけれども、僕がこの家賃値上げをしたよっていうそこの部分のところギュッと凝縮したやつも皆さんにお届けしようかなという、はい、そんな無料の勉強会もやらせていただきますので、よかったら聞きに来てください。冷やかしでもいいです。20席どうにか埋まってほしいなっていうふうに願ってます。その時お弁当食うといてもらってもいいです。その BGM として僕の話をこう聞いていただけたらななんていうふうに思いますんで、よかったらお越しください。あとボランティアで結構ですので、よかったらご参加いただけたら嬉しいなって思ってます。今回はね、交流会みたいな形で、参加者の皆さんでの飯みたいなのはないんですけど、そこはボランティア参加してくださった方には僕おごりますんで、よかったら一緒に飲みに行きましょう。先着数名様、はい、特に指定はしません。一人でもいいです。来ていただけたら嬉しいなって思ってます。個別に連絡ください。個別に連絡くださいの流れで言うと、僕従業員さん今募集しております。京都州京区に出勤できる方で週3から4ぐらい、もうそれも半日でもいいですよ。まあ、3日ぐらいは少なくともこう出勤していただけたら嬉しいなっていうことで、賃貸業学びたい方とか、ご自身でなくても奥様とか、ご親族の方とかで、もしよかったらちょっと学んでもらえたら、もうバーニングさんのところのノウハウを全部うちに転用できる。あんまりこうね、一癖の高い情報とか持ち帰ってどうこうっていうことじゃないですけど、それはちょっとあれですけど、学んでいただける機会を提供できるかなって思いますので、まあ、授業内容とかも含めてね、またお伝えをさせていただきますので、ちょっと1週間限定告知してみようかなと思ってやってます。ので、興味ある方はぜひとも個別に連絡ください。はい、そしてですね、7月11日の土曜日、はい、こちらは6月ではない7月の言っていますから、はい、こちらの勉強会ですね、上奥市、私バーニング親の4期目から今12期目まで、法人ね、
もう決算書を作っているんですけれども、これを対応してくださっている税理士さん、税理顧問、はい、をしていただいております。いろんなね補助金の申請などもこう尽力いただいておりますし、まあ別途費用とかでですね、物件ごとのキャッシュフロー表とかいろんなこう資料の作成もお手伝いいただけるということで、金融機関さんが融資をしたくなるし続けたくなる決算書作りの肝についてお話をいただきますのでね、ぜひとも皆さん現地まで学びに来ていただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。7月11日の土曜日に、新大阪です。ちょっと日時とかね場所とかがね合わないよという方はアーカイブ動画の配信も1ヶ月間行いますし、リアルタイムのズームの配信もございますので、よかったら聞きに来てください。よろしくお願いいたします。はい、それでは行きましょう。副業、副業って言ってね、まあね、あの稼げる柱はいっぱいあった方がいいです。収入の柱いっぱい作りましょうっては言ってはいるんですけども、もう一回言いますよ、副業で自分の分身となる収入を5年で作るんだったら不動産賃貸業しかないっていう、はい、言い切りでございます。これねいっぱいあるでしょ副業って。言うたってそんな別に物販だってできるわけじゃないですかね、ブログとかアフィリエイト収入だったりとか、今自分の得意を生かしてね、なんすか AI コンサルタントやったりとか動画の編集作業だったりとか、まあまあまあいろいろあると思うんですよ。だから別にやろうと思ったらいくらでもあるやんっていう人聞いてください。のんのんのんのん、ちゃんとデータ元にね今日はお話しさせていただこうと思ってますよ、ね、財務省の分析結果っていうのが出てる、税務統計ベースってね、はい、こういう推定副業者数っていうのが出てまして、この直近では副業者数っていうのは330万人ほど日本全国でいらっしゃると。ただしですよ、その中の多くっていうのは雑所得とか給与所得が中心なんですね。これつまり、自分が働く時間に紐づく労働収入のことを指してるんですよ。それってつまりバイトやん、そういうことなんですよね。で、ここが肝なんですよ。ね、家賃収入とかの不労所得は財務省の集計においては性質が違うため、あえて集計から除外されているっていうことなんですよね。つまり、世の中の副業の大半は自分の時間の切り売りっていうことなんですよね。これね、自分が動くのを止めたら収入も止まっちゃう。こういうことって、これってもう分身じゃないやん。ね。さっきも言いましたけど、本業あってバイトしてるだけでしょってことなんですよね。はい。じゃあ次のステップ。分身っていうのは、給与所得じゃない。資産性所得だよっていうことについてちょっと掘り下げたいなって思います。はい。家賃収入っていうのはね、不動産という資産から生まれる資産性所得って、で継続します、安定性もあります、で労務提供による所得とは全く性質が異なるんですよ。労働収入は自分が動くことじゃないですか。で資産性所得っていうのは資産が働いてくれることじゃないですか。だから分身と言えますよね。ね、資産が働いてくれているうちは自分はまた違う仕事をすることができますからっていうことなんですよ。ここを押さえておきましょう。そしてまた次のステップ、じゃあなんでその公務員とかサラリーマンっていうのが圧倒的に有利なのかっていうことなんですけども、属性と診療力、これが最大の武器なんですよね。余震っていう言い方もしますよ、公務員っていうのは収入が安定してますよね。ね、それも首もないですから、もう定年退職が、まあ、あるぐらいのことで、まあ、懲戒免職とかなければね、まっとうにこう仕事していれば、ね、定年まではもう働き続けることができると。そうなると、長期の収支計画を立てやすい。だから、金融機関さんというのは長期のローンを組み立てやすい。だから、お金を貸してくれやすいっていうことなんですよ。実際ね、公務員というのは社会的な信用度も高いから、アパートローンの審査は通りやすい。当然、住宅ローンも通りやすいですよ。っていうところで、この給与所得者の信用力、これが資産を買うためのチケットになるってことなんですよね。そう。公務員の方はもう資産を買うためのチケットをもう持ち合わせてるってことなんですよ。だからやりやすい。サラリーマンとか公務員の方の方が圧倒的に資産構築のために有利なんだっていうことなんですね。うん。まあ、ただし、これちょっと覚えておいていただきたいですけども、公務員には法的な枠があるっていうことも覚えておいてください。ね。国家公務員法、地方公務員法では 原則副業は禁止になる、ただ人事院規則の 14-8、ここに載ってます。5棟10室未満、年間家賃収入は500万円未満、管理業務の外部委託、こういうね条件を守れば副業には該当しませんよ、さらにはその相続とか転勤などやむを得ない事情があるならば、申請によって基準を超えていても認められるケースがありますよ。だからこそ、管理委託前提の賃貸業っていうのは公務員にとっては数少ない合法的に分身を作れる手段になりうるっていうことなんですよね。冒頭に言いました、5年で自分の分身を作れるのは不動産賃貸業しかない、不動産投資しかないよっていう話なんですけども、レバレッジ、これが次の肝ですね。レバレッジって何？他人資本を使う、つまり金融機関さんから融資を使えるっていう、これはあらゆる投資の中でも不動産だけね。僕は投資っていう言い方はもう嫌いですよ、だって事業だもん。そう、これつまり不動産賃貸業なんですね。株とかFX とか全然違うんです。仮想通貨じゃないです、お金貸してくれないじゃないですか、ね、株はビジネスの中でもその自己資金の範囲ではあるんですけど、信用力で他人資本を動かすことができるよね。だから1投目で運用実績を身につけることができれば、2投目にさらに信用を積み上げる、信用が積み上がって金融機関さんから融資を受けることができる、物件を購入することができる、家賃収入が積み上がる、さらに実績が高まる、そしてまた3投目4投目5投目と買っていくことができるから、5年で本業の手取りに匹敵するぐらいの家賃の分身を作ることが非現実的じゃないよね、というこの現実に落とし込むことができるわけなんですよね。はい、倫理観みたいな言い方してね、そういうことですよ。もちろんね、その物件の選定を誤ったら赤字もあるよっていうとこなんですが、これはね学びましょうってことです。誰でも簡単に手に入るわけじゃないね。物件所得を増やしたいから物件取得、はい、そして家賃収入を得る場合には立地とか価格とか築年数とか間取り、いろんなね大きく左右されるも条件ありますけれどもね、こういった将来需要を見込める物件を見つけるっていうことを自分の書籍とかその動画とかで大家の会、元気が出る大家の会に来てね学んでくださいねっていうことなんです。はい、そんな学びの場を提供しているということ、もちろんね学びの場だけじゃなくて人生を豊かにするためのコミュニティ作りっていうことを僕は意識をしてますけれども、こういうところ活用してほしいなってっていうのを切に願うわけなんですよ。さらにね、賃貸業ならではの制度のメリットっていうこともありますよと、ね、税制、ここですね、税金みんな知っておいてくださいよ、勉強してね。ね、事業的な規模やったら最大65万円の青色申告特別控除、あとは家族への青色事業専従者給与の経費化、損失の3年繰り越しが可能とか、さらには不動産所得の赤字は給与所得と損益通算ができるよっていう、久しぶりに言うとな、損益通算ってこと、これ覚えておいてくださいよ。ね、不動産所得が赤字だったとしたら、それを給与所得のところから引き下げることができます。ね、所得税とか住民税の負担を軽減することができますよ。働く分身を持ちながら節税まで効く副業は、節税まで効く副業は他にないんですよっていうことなんですよ。整理しましょう。もちろん不動産賃貸業、不動産投資、楽して儲かる話ではないです。でも自分が動かなくても回る仕組み、噛み砕くと、分身を合法的にレバレッジを効かせて節税しながら作れるのは賃貸業だけっていうことなんで、片言ね、ちょっと尖った言い方だったかもしれないですけど、うまいこと落とし込めたんじゃないでしょうか。どう思います、いかがですかね。これね、本当自分への投資っすよ。自己投資で学び、そして実践し、この不動産賃貸業ということは、サラリーマン公務員でやりながらのこの副業という分野において自分の分身を作る、給与所得以外の資産性所得を作れるという意味で、節税もできて、で、レバレッジも効かせることができる、はい、これしかないじゃんっていう議論でございます。はい、言い切りす、他にあるよっていうのはなし、今日ここだけは言わないでください。
っていうお話でございました。
はい、
学ぶ姿勢っていうのはね、常にね、身につけていきたいもんですね。ということで僕はこうやって、公務員ではありましたが、今先住の大家業、そして不動産賃貸業でもって売買も行う宅建業者として、これをね、どんどん事業を拡大していきますし、皆さんに対してもこういったアウトプットっていうのは続けていこうと思ってますので、よかったらまた勉強会お越しくださいませ。はい、ちなみに公務員の方は必ず所属先の人事課とか規定を確認するっていうことだけは忘れないでくださいね。投資はあくまで自己責任でございます。ということで本日もワクワクと楽しく元気にいきましょう。それではまた明日。ワールドカップ楽しみすぎて夜更かしが過ぎてちょっと浮き足立ってたな今日はな。
日本代表は浮き足立ちませんように。頑張れ日本。